CQ Ham for Girls。
9月24日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
9月ももうね、終わりに近づいてまいりまして。
いやだって三田さんもう昨日で秋分の日ですよもう。
よく言ったもんだよね、暑さ寒さも彼岸までって
ねえ、うん、なんか夏の間ってもういつまでも昼間なんじゃないかっていうくらい明るかったんですけど、
はいはい、
やっぱりちょっと日が短くなったかなってね。
あのね、4時過ぎるとまだまださ、今まではすっごいまだまだ昼間かよみたいな明るさだったけど、うん、だんだん暗くなってきたよなんかね。
そう、そしてやっぱり夕方になるとちょっと風が秋っぽくなってきたっていうか、
そうなんですよ、うん、秋めいてきた感じが。
日差しがあるときはまだ夏と思うぐらい暑いんですけどね、うん、
でもやっぱり虫さんはね、秋に近づいてきてるのかなと思って、いろんな虫さんの鳴き声を聞くようになりました。
わ、
うん、
かります。セミの声は今しないですね、うん、もうほとんどね。
うん、そう、だからセミも今年はあまりの暑さにさ、あんまりいなかったじゃん夏
短い一生なのにさらに短
さらに短い。なんかあんまりセミの鳴き声聞かないで終わっちゃったかなみたいなね。
日暮らしとかね、あの秋が近くなると鳴くセミがあんまり、
う
ん、つくつく胞子とかね、
そう
ね、あんまり聞かなかったです ね。
でもこれからの季節、夏っていうイメージだった虫さん、蚊とかすごいよね。蚊が、
あの蚊もやっぱり暑すぎるのダメなんですかね。
みたいですよ。だからちょうど25、6度ぐらいの気温が動きやすい、活発にな動く気温らしくて、すると今じゃん、今でしょですよ
人が動きやすい時は蚊も動きやすいんですね。
そうなん、やっぱり蚊もね、30何度になっちゃうと動かない道理で私刺されなかったもん今年。
でもどこに隠れてたんでしょうね蚊はね。
ねえ、ですよね。
不思議。
どこ、もうなんかいっぱい虫が、あの夜電気つけてると窓ガラスにびっちりね、あの臭い虫が、カメムシが
カメムシも出てきました。
私この前なんかね、こう取っ手をドアの取っ手こう開けようと思ったらなんか触ったのね、あ、くせーとか、あ、カメムシ触っちゃったの。
あれなんか匂い消えないですよね。
消えないです。洗ったんだけどなんか臭いと思って、
うわー、どのくらいで消えました？大丈夫
大丈夫なんかちょっと触っただけだったから、ちょっと触れただけだったけど臭かった
ねー、う
ん、だから皆さん気をつけて、本当どこにいるかわからないから。
うん、虫の声もそうなんですけど、やっぱ秋夜が長くなってくるんで、今度ね、来週お月見もありますし
ね、私は花より団子だから、ね、団子大好き
団子。え、三田さんちは団子はどんな感じですか、月見団子は。
あ、うち中のママがね、ちゃんと団子の粉でこう作ったら、だいたい砂糖醤油で食べちゃうのが多いかな。
砂糖醤油、あ、これなんか地域柄あるみたいですよね、うん、あの団子もね、うん、うちはあの一応あんこ添えるんですけど、そのまま食べちゃうことが多いですね。
わかる、そのままね、わかるよ、うん、うん、そのまま食べるよね。
でも今のお月見団子ってお店に売ってるの最初から甘いの多いですよね。
甘いの多いですね。
ねえ、ね、
あとほら団子屋さんに行くと、みたらしとあんこどっち買う？
みたらしとあんこ、うわ、悩むけどあんこかな。
あ、そう、私みたらし。
みたらし派ですか、うん、あ、じゃあ喧嘩になんないですね。
でも両方買う
それが一番間違いないかもしれない
間違いない
ね。ね、
あれもね、うん、すごいお団子屋さんの美味しいとこと、そうじゃん、まあね、普通のところといっぱいあるからね、お店ね。
そうなんですよ。そう思って私自分で手作り教えてくれるところないかなと思ったら、水戸に可愛い和菓子教室があって、お、作ってきたんですけど、練り切り、わかります？
あれね、こう自分でこうなんか変なヘラみたいなのでこう作るやつね、
模様作ったり、
うんうん、
それでお月見のうさぎの形作ってきました、
ね、そこにバッグにあるから後で見せてね。
あ、もちろん、あの、はい、味見してください。
みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、今日の曲何でしょう。
はい、コカ・コーラの CM ソングですね。ミセスグリーンアップルマジック。
私由来の無駄なダメージ、ああ、マインド一つです、幸福呪文の真実、ああ、苦い愛の
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、いかがですか？今日から新しいステッカーになりました。
かっこいい。
かっこいい。
うん。
はい、ということで今日も頑張ってお送りしましょう。さあ、それでは今週もこの方ご登場です。
はい、こんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。はい、新しく SS 変わりました
ね。え、
うん、
なんかあのいつもに長い、
ね、そうですね。はい、
はい
はい、さあ、それじゃですね、今日は吉澤さん、どんな話題でいってみましょうか。
はい、今日はですね、CQ ハムラジオ2023年10月号が9月19日に発売されたんですけれども、はい、この中にですね、ちょっと私どもで取材に伺った、 旧都市合同防災訓練という記事が載ってますので、はい、今日はですね、ちょっと防災に関してアマチュア無線と防災みたいな感じですね、
はいはいはい、
ちょっと お堅いかもしれないですけど、
ね、でも美香さん本当に今ね災害が多いもんね、うん、
そうですね。でね、地震も多かったり、あと台風だったり、
台風とあの
洪水だったり、
ね、土砂災害、ですから本当にいざいつ起きるか分かんないじゃないですか、これって。
そうですね、
ですからそういった備えというか、ね、訓練していて間違いはないですよ ね、
そうですね、
はい。
この訓練ってあの9月1日に、まあ、9月もね、はい、もうそろそろ終わりですけれども、9月1日にあったあの例の防災の日ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
その時に
関東大震災の日でね。
そうなんですね、あの旧都市、関東のですね、旧都県市、だから東京都とか神奈川県とか埼玉県とか千葉県とか、はい、あのそこは合同で、訓練をするんですけども、はい、それがですね、神奈川県神奈川県の相模原市に、
はいはい、
あの元米軍のですね倉庫があった広い敷地があるんですけども、はいはい、相模原駅のすぐ近くなんですけどね、はい、そこを会場に訓練が行われたんですね。
これあの今見ると44回目ということですから、ものすごい回数をやられてる訓練なんですね。
そうですね、この旧都県市が集まってですね、これ持ち回りで、ですから毎年9月1日にやるんですけども、はい、会場がいつも違うんですね。
じゃあ今年はこういったことで相模原の
相模原市が、
はい、メインであのやられたってことなんです ね、 これね、会場でね。
で旧都県市というのが埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、埼玉市、相模原市ということで、
はい、結構大きなところですね、
ま、毎年これローテーションするんですって、
はい、
で実を言うと私これ9年前にもですね、
うん、
相模原に取材に行ってまして、
はい、はい、
その時まあ、9年ぶりだなということでまた取材に行ってきたんですけれども、まあ大規模ですね。
だってこのメンバーを見るとそうそうたるメンバーが、
そうなんですね、
総理大臣も、
そうですね、首相の要はあと関係する
大臣、
省庁の大臣ですね、はい、ですので警察も来ますし自衛隊も来ますし消防庁も来ますからね、うん、相当大きな訓練なんですけども、まあ、じゃあこれ何を訓練してるかっていうと、
はいはいはい、
実際に災害がもう大きな地震が起こったっていう想定でもうこの自衛隊の皆さんとか警察消防の皆さんが、活動する一連の流れをですね、
はい、
再現というか訓練するという内容になってるんですね。
ね、こんなねバケツリレー、首相もバケツリレーやってるしてますけど、
本にバケツ記事にバケツリレーやってるのがありますけども、実はその警察とか消防とか自衛隊の皆さんの他に市民も参加してるんですね。で市民は何をやるかというとバケツリレーとか、まあ、実際に現場で起こりうる、まあ、やるといいような内容の訓練をしてますね。
ね、やっぱり地震とかなんかの時の災害も、うん、その地震では家は壊れたけど火を使っててそれがなんか火事になっちゃうっていうようなこともありますものね。
そうですね、でそれでもうすごい東京が、ね、まあ、すごい火事になっちゃったのが100年前、はい、ちょうど100年前だったんですね。
あれも火事でお亡くなりになった方が、はい、もう大半だっていう話ですもん ね、
ね、 大半だったんですよね、
地震よりね。
ですからもう今でも、ね、まあ、消火器はあるでしょうけれども、まあ、バケツリレーをみんなでやって消すというのはまだまだ想定できるのかなと思います ね、
田舎の方はそうでもないんですけど、都会はあれですよね、そういう消防車だったりなんかが道が狭くて入れなかったり
そうなんです
しますよね。
そうなんですよ、なので、うん、この訓練ではですね、実際に取材でずっと一連の動きを見てたんですけども、まず最初に情報収集をするんですね。
情報収集、
でそれで、 あそこでちょっと火事が起こってるとかって言ってそういうのを消火する活動とか行うんですけれども、はい、それと同時にですねやっぱり
道路
通れるように、はいはいはい、これあの難しい言葉で、ね、なんて言いますか、ね、
道路警戒ですねって書いてある、はい、難しい字ですね。
警戒訓練って言うんですけども、
要するに何車とかをどかす
どかしてあのとにかく通れるように交通が、
うんうんうん、
通行ができる
緊急車両も通れなくなっちゃいますから ね、
そうですね、
はいはいはい、
っていうのもあの訓練の重要なテーマでしたね。
すごいクレーン車で車持ち上げてますよ。
そうですねあの車ひっくり返っちゃったりしてますのでね、
はいはい、よくやられてます。
瓦礫もこう
倒れてたりね
散乱してますし、はいはい、そのあたりをやるというのも大切な活動だと、うん、逆にこのあたりはもう重機を使ったりとかですね、うんうん、そうすると自衛隊の皆さんとかその他もう行政機関の皆様の動きが重要になってくるということですね。でなんでここで
アマチュア無線
が出てるかというとアマチュア無線は最初の情報
一番最初に情報収集っていうのがありますね。
情報収集っていうのがあって、はい、実際に地震が終わった直後って何が何だかわからないじゃないですか、はいはい、一体何なんだっていうことでそのあと徐々に時間との経過に伴ってどうなってるか大地震だったんだここが、どうなってるとかって分かってくるんですけどもそれですと実際に目に見える範囲内だけじゃないですか、うん、自分が、
はい、
でこれ大きな災害が起こった直後にアマチュア無線なども使って情報収集しようっていう、そういう訓練も行われましたね、
はいはいはい、
うん、それの実際にメインとなってやっていたのがあの行政の市役所のアマチュア無線クラブ。
ん
でこの記事で出てくるのは相模原市役所のアマチュア無線クラブなんですけども、JG1ZOO というコールサインでですね実際に訓練の時に、協力していただける方々と情報交換の訓練を行ってましたね。
じゃあこういうのってあらかじめ市役所さんがそういったメンバー誰かさんにこう何かの時にはそういうメンバーにちょっと情報収集するのにつなぐよみたいなことはちゃんとできてるんですかね、そういう連絡もみたいな
事前に連絡もというか実際にそういう災害が出た時に協力してくれるいうアマチュア無線化の方々を事前にもう、はいはい
登録じゃないですけど
そうですね、協力を依頼してたり、
はい、
あとアマチュア無線のクラブ、
はい、
同好会の、はい、市内の同好会の人々に
あ、ね、市内にもそういった無線クラブの、ねね、方々いらっしゃるでしょうから、う
ん、あらかじめも
協力依頼をして
協力そういった場合には情報収集、活動に参加してねということで、でじゃあ実際に本当に起こった場合何どういうことをするかというとやはり市内で働いている方々にもう無線で呼びかけて、
うんうんうん
うん、大丈夫かっていうまず一斉から周りはどうなってるっていう、うん、でもし道路が寸断されてるんだったら市役所の方の道路の関係の方からに報告して対応してもらうとかそういったような活動がスムーズになるようにちゃんと計画されてるということですね。
ね、美由香さん、うん、本当にこういった時ってそういった情報が大切ですよね。
自分は実際ガソリンスタンドがどこでやってるのかとかそういう生活にね交わることをどこから情報をもらったらいいのか分かんなくて情報収集できなかったっていうのがあるので、うん、日頃からやっぱりそれをスムーズにこう取り入れる訓練をしておくと焦らずにね情報を集められるのかなとは感じますね。
それもね雨大雨の時地震の時とかでいろいろこう変わってくるじゃないですか、ね、この前のちょっと台風の時なんかは台風で雨が強くて川が氾濫しちゃってで橋が崩れちゃったりとかいろいろありますよね土砂とか ねそうするとさっきまではここの道路が通れたのに土砂が流れてきちゃって通れなくなっちゃったよっていうのはそこに住んでらっしゃる方しかわからない情報じゃないですか。そういうのも、ね、無線化の方々がもしご自宅の近くだったら
そうなんです
ねここの国道とか、ね、市道の南号線通れないよとかいうのを教えてくださるってこと
で、教えてくれるんです。でその取りまとめを、うん、要は情報の整理をですね
しなくちゃいけないですね。
しなくちゃいけないんですけどそれを あの市役所のアマチュア無線クラブの方々がやるという役割を担って、でそこでポイントは、アマチュア無線ですと、あの誰でも聞けるわけじゃないですか。
はいはい、そうですね。
これが仮に自衛隊の無線であるとか、はい、市役所の、あの市役所のお仕事の無線だったら、うん、普通の人聞けないですよね。
はいはいはい、
でアマチュア無線のいいところはそういった情報交換をしているところを、うん、同じアマチュア無線をやってる人たちは聞けるんですよね。はいはい、でそれを意識して話す、うん、というのも一つ重要な点で、あそこあの市役所とあの情報交換してるのさっき聞いたんですけど、あそこからあそこはちゃんと道路が通れるみたいだとかですね、うん、
また別なその聞いてた方が、いやここさっきあの通れなくなっちゃったよとか、そういったの教えてくれたり、
うん、そうなんです。そういうあのお互いアマチュア無線化というコールサインっていう、はい、あの自分の、まあ、住所じゃないですけども、
はい、こう名前じゃないですけど、ね、それをね、
自分がちゃんと正規、うん、免許を受けてるれば、コールサインっていうのが与えられます、うん、そのコールサインが一つ の、 あの信頼の、
はい、
信頼できる情報
になりますからね。
この人がこう言ってんだから大丈夫だろうと、うんうんうん、いうような情報をですね、やり取り、信頼できる情報がやり取りできるという、そういう世界が展開されるわけですよ ね、 ね。
でまたそれを市役所の方が全部情報をまとめて、うん、自衛隊さんなり消防なり警察の方にそういった情報をお伝えすることによって、
そうですね、
いろんな処置をしてくださるってことですもんね。
そうなんですね、うん、で防災訓練で、当然訓練の近くにはアマチュア無線クラブのブースがあって、そこで情報収集の訓練してると、はい、すぐそばに警察のテントとか自衛隊のテントがあるわけです、
はいはい、
でそこに実際に情報を提供すると、
はい、
あのアマチュア無線で市民の方から
得られた
情報ですけど、ここの道路はこう通れてとか、あそこですごい被害が出てるよとか、うんうん、そういうのを逐一連携できるっていう、はい、ところがのも大きなメリットとして語られたことがありましたね。
やっぱりこのね、うん、市役所のそういったクラブの方たちが中心になって、そこのセンターもちゃんとしていないと、受信する側のセンターも
そうなんですね。
でそれで慣れてないと、ね、慌てちゃいますもんね。
慌てちゃうので、ちゃんと訓練を定期的に行って、やっぱりあの、うん、これあの記事にで取材に行ったのは旧都市合同防災訓練ですけど、定時でもですね1年に1回以上はちゃんと訓練をされてるそうですね。これはあの大規模なのでちょっと取材に行かせていただいたんですけども、
ね、結構全国的にこういったねいろんな訓練とかってやられてるとは思うんですが、こういったアマチュア無線までのこういった訓練もやってるところってそうなかなかないんじゃないのかなって思うんですね。
そうですね、やはりあの、うん、市役所とかそういう行政の中にですね、アマチュア無線クラブがあって、
はい、
やはりその中の方が、うん、アマチュア無線 を活用するということにメリットを感じていただいて、よく研究して勉強していただいてるっていうことがやっぱ必要になってきます ね、
ね。あの結構ね、昔アマチュア無線が盛んだった頃はそういった市役所にもクラブがあったんだけど、今名前は残ってるけどやってるのかななんていう市町村さんいっぱいあるじゃないですか。
そうですね、
ね、ですからぜひそういったことで、役所の方たちも復活とかしていただければななんて思いますよね。
そうですね、そう思いますし、本当にいざっていう時にはあのアマチュア無線の周波数、呼び出し周波数っていうのがありますので、ありますから、
はい、
そこにあの普段から多くの人がこう受信してる周波数がありますからね、そこを活用するというのも一つの手だと思いますし、実際にあの関東大震災じゃなくて東日本大震災の時はその周波数も活用されてますよね、はいはい、
そうですね、でまたこういった災害の時にはアマチュア無線であって使用していいわけですよね。
もちろんです、
ね、ほらよくほらアマチュア無線は業務に使えませんとかってね、言いますけど、またそういったお仕事とかそういうのじゃないですからね。
ないですね、うん、実際に、アマチュア無線じゃなくても生活しててなんかが、ね、大きな地震起こってやっぱ近所の人たちと外出てきて大丈夫だったとか言って、ね、情報交換します
ね。はいはい、しますしますします、
それと全く同じことだと思うんですよね、
うん、
まあ、その前に自分が自分の身の回りをしっかりっていうのが大前提になるんでしょうけど、
そうですね
自分が助けられる側になっちゃった
の よくね、ですからほらちょっとね、大雨の時には崖の方には寝ないとかね、いろいろやってるじゃないですか。
そうですね、うん、あとちゃんと備えるものはしっかり備えておくと。
ちゃんと三岡さんち備えてる？避難持ち出しを。
ほとぼりがだんだん冷めてきちゃったなっていう感じはしますよね。ただ
分かる、
水だけは欠かさないようにストックしてますね。本当大変だったんで。
やっぱり水がね、本当に大切なんですものね。まあ、でもこうやったことでね、アマチュア無線を少しずつ一般の方に知っていただくっていうのも一つね、こう機会、いい機会なのかなっては思いますけどね。
そうですね、もう9月になるとね、本当に毎年考えさせられて、水をチェックして、
そう
で今年またちょっと、ね、脱線するんですけど、この防災訓練でやってたことは、はい、やっぱ消火活動と、はい、あともう一つですね、この首相が体験してたのは、はい、お手洗い、
はあ、トイレ、
マンホールにお手洗いを作るっていう仕組み。
今都内はそういった災害公園になってるんですよね。
なんか
マンホールがトイレとか、あとベンチがかまどになったりとか。
そうなんです
よ、うん、いざという時に変身するんだ。
そうそう、変身する。
あ、すごい。
そうですね、あとなので最近は水のほかにやっぱりね、お手洗いが結構、
そうですね、
重要さが、はいはい、クローズアップされてるかなっていう。で最近ね、ビニール袋とか、なんすか、固めるの、
はいはい、
薬剤のセットとか売ってますので、ね、
売ってますね。
それもなんか一つ加えといた方がいいかもしれないですね。
そうなかもしれませんね。もう一度皆さん、そういった災害のね、防災セット、お家の家庭のやつ見直ししてみてくださいね。はい、はい、ということで吉田さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio and Chiba, Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで三岡さん、いかがでしたか。
ねえ、防災の日、改めて私防災グッズやっぱり見直さなくちゃなと思ったきっかけが、意外なところで結婚式だったんです。
はい、
と新郎新婦のお二人がお父さんお母さんにお礼の記念品渡すんですけど、流行ってるのが生まれた時の同じ重さのぬいぐるみだったり人形。
ああ、はいはい、はいはい、
それって中身あんまり考えたことなかったんですけど、この間その生まれた時の重さプラスその重さが入ってるものが防災グッズになってて、いざという時お父さんお母さんの命を守ってくれるよっていうぬいぐるみが登場したんですよ。
へー、じゃあ中にお水だったりちょっとしたお米みたいについたのは入ってるの？アルファマみたいな、
いざという時にそう防寒できるものだったり、はい、そういうちょっと防災セットが入ってる。それで体重、その時生まれた時の体
重にしてあるという、
なんかありがとうプラス、なんかお父さんお母さんの命を守る贈り物、
なんかそれいいね、
素敵だなと思って。
ぬいぐるみだからさ、今とかそういうとこにこう飾っとけるじゃない。
そうなんですよ、しかももらったもの嬉しい贈り物だからしまい込んじゃったり絶対しないじゃないですか。
しない、
本当に素敵な贈り物だなと思って。だから
本当に慌ててたらそのぬいぐるみだけをパッて持って、表に出れる。
そうなんですよ、なんかそういうものをやっぱり家の中に1個置いとくといいなと思ったんですよね。
そうですね、本当にほらペラペラでさ、ギンギラギンのやつあるじゃん、シート、
保温シートみたいですね。
あれすごいんだよね、威力がね。
あれ1枚あるだけで全然ね、寒さ広げるみたいですね。
なので、これからどんどんまたほら秋から冬に向かっていって寒いからね、ぜひ皆さん気をつけてくださいね。
はい、はい、
さあ三岡さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田三岡と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
さようなら。